います。それでは会長を挨拶すると、会長お願いします。
こんにちは、3回目の例会ということになりました。本日は、柴田ロータリークラブの二階堂薫君組んだそうですので申し訳ありませんが、がおいでになっておられます。お時間の許す限りごゆっくりおくつろぎいただきたいと思います。2回例会でお話をさせていただきましたけども、前回、羽田副会長の方から会長は月間のことをまず話をしなきゃいけないんだということを諭されまして、月間ってどこにあるんだと探したんですが、予定表の一番前にありまして、見たことはあるんですけども、これって誰が決めるんだろうと思ってましたけども、ロータリーの方ではもう各月に決まっているということで、7月は識字率向上月間という決まりになっているそうです。まあ識字率と言われてもピンとは来ないんですけども、いろいろ、私どもカンボジアの竹と風の学校支援とかに携わっておりますので、全世界を見回すと、やはりまだまだ、ロータリーの本によれば9億人以上の方がまだ読み書きができないというような状態だそうであります。じゃあ日本はどうなのかと見てみますと、残念ながら 100% にはならないんですね。国別で見てみますと、グルジア共和国ですか、そこが一国だけ 100% の識字率ということで、 100% もすごいなとは思うんですけども、あと以下は99点いくつということで、日本も 99%、 残り 1% というのはどういう状態の方がおられるのかちょっと見当もつかないんですけども、この識字率を調べていきますと、出てくるのが日本の、江戸時代の識字率、これが、非常に高いということで、幕末の当時に、まあ、諸外国の黒船がやってきたわけですけども、その中でもこの日本という国の、識字率、文化が高いということに、まあ、驚いて、まあ、いろんな形で報告されているということで、ございまして、そんなのも載っておりまして、そうかなと、いろいろ今時代的には江戸の文化というものを見直そうとかっていうことも言われておりますが、江戸時代の公共下水関係、インフラが非常に進んでいたという話は聞いておりましたけども、識字率のところでも本当に、世界の中でも類を見ないほどの、文化水準の高い国であったと、そういう、ことが載っておりまして、やはりそういったところが、まあ、開国した際にも、鎖国状態からの開国ではあったわけですけども、植民地化されずに日本が独立した形で、今日まで来れたっていうのはやはり、文化水準が高かったということも一つの要因なんではないのかな、そんなふうに、改めて勉強させられたところでございます。そういうことで、7月は識字率向上月間でございますので、皆様残された日にちはわずかではございますが、覚えておいていただきまして、この秋にはカンボジアの方に行って子どもたちにまた教材と届けて、まあ、ちょっと月は遅れますけども、識字率向上の、役割を、ちょっとでも果たせればなというふうに思っております。そういうことで、今月の月間について、お知らせをさせていただきまして、私の今日の挨拶を終わらせていただきたいと思います。じゃあ 例会の方よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それ
では続いて、幹事報告を本田さんにお願いします。はい、こんにちは、それでは幹事報告をさせていただきます。RY2568 地区ライダー研修会についてということで、10月の6日から10月の8日まで、2泊3日ということでございます。こちらの方が新世代奉仕の水島さんの方で、行くということでございますので、文書の方を渡しておきました。それからインターシティミーティング開催のご案内の方が届いております。こちらの方は今回水原の方で阿賀野市の方で行われます。天井閣さんの方で行います。9月の22日土曜日、式典の方が14時から14時30分ということで、懇親会の方が17時から行うということでございます。こちらの方が 50% 程度の陽性ということで、こちら48名でございますので、24名の方の登録をさせていただきます。それで一応こちらの方を出席していただく方の お名前を申し上げます。会長大野正明君、直前会長小泉茂君、羽田圭一君、幹事私です。会長エレクト吉田忠宏君、高沢健二君、鈴木浩二君、小山明君、星野純一君、石井誠一郎君、大和正和君、富永哲臣君、大堀正幸君、小池博史君、それ続きまして今川、和明君、大滝博之君、馬場秀夫君、斉藤正幸君、有田司君、渡辺久江君、小柳正和君、今田勤君、高橋正明さん、正明君の24名でございます。今日は清野さんの方からファックス行くと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、こちらの方なんですが、一応12時40分ですが、こちら地域交流センターの方から庭屋さんのバスに乗りまして、行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから先週お話しさせていただきました、国際奉仕フォーラムということで4月の29日日曜日ありましたけれども、こちらの方国際奉仕委員会でしたが、石井さんの方でお話しさせていただいたんですが、ちょっとどなたも行かれないということで欠席の方で出させていただきます。それから皆様の方のレターバックスの中に今日入れさせていただきましたが、第1回の例会の時に、理事会で承認を受けさせていただいたわけでございますが、その後に、何点かご指摘をいただきまして、その辺を、書面による承認ということで、先週の土曜日、理事役員の方々に、ファックスをさせていただきまして、一応過半数をいただきましたので、一応そちらの方をご紹介させていただきます。変わったところだけを申し上げます。9月1日のアンナカロータリークラブの交流会を合同親方例会とさせていただきます。そうしまして、9月5日の第1例会を振り替え休会としまして、9月の5日に予定をされておりました理事会を繰り上げて8月の29日の第5例会に変更させていただきます。それで、9月第4例会を夜間例会だったんですが、こちらの方を通常例会にさせていただきたいと思います。続きまして、命の電話のチャリティーゴールコンペの件だったんですが、こちらは社会保障委員会さんの方ですが、日程の方と会場が決まりました。こちらの方が9月30日、フォレストゴルフクラブになりました。続きまして、11月7日、の日に、予定しておりましたガバナ公式訪問なんですが、こちらの方が第2例会の時に各種お祝いということで、予定しておったんですが、やはりガバナ公式訪問の時に一緒に、やった方がいいんじゃないですかというふうなお話がありまして、その時にさせていただくことになりました。以上ですね。それから、ガバーの鈴木ガバナさんのバッジがこちらの方に届いております。 で皆様のレターボックスの中に入れさせてもらえてもいいんですが、ちょっとなくすと悪いので一応私の方で保管しておきますので、もし行かれる方がいらっしゃいましたら私の方に行ってください。そしたら渡します。で皆さんの方でまだ持ってる方もいらっしゃると思いますので、その方は大切に保管しておいてください。でこの後に例会終了後に、今日ベルナード様の方で、ビアホールを予定しているそうなので、速やかにご移動の方をお願いしたということでございました。以上です。
すいません、時間が迫っていますが、私もちょっと長くなるかもしれません、大事な報告ですのでさせていただきます。ですね、6月の15と16日ですが、東京学館、そして宿泊が、ウィッシュと言いまして、専門学校の昔ホテルがあった豊永田の近くの学校です、ね、そこで、1泊2日で、2560地区のインターアクト年次大会というものが行われまして、これに関する報告をさせていただきます。今ほどの紹介で地区委員の高橋さんという話でしたので、よくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、一応ロータリーの組織の原則からについてちょっとお話をしてから、この年次大会の話もしたいと思いますが、地区委員というのは、地区のガバナー組織が作っている組織で、ガバナー直属の組織で新世代委員会というのがあります。まあ、このクラブ単体と非常に組織をよく似た形にしてまして、あと米山小学委員会とかロータリー財団とか国際保守、社会保守、職業保守、クラブ保守とありますが、そのうちの新世代委員会、ガバナーの直属組織の地区の新世代委員会の私はインターアクト委員会の副委員長ということで、今年やらせていただいてます。今年副委員長ということは来年実は委員長になりまして、委員長になって何をするかということになりますと、この毎年1回行われている年次大会をきちんと指導しながら成功させるようにというのが私の役目ということで、今年その東京学科のアクトの年次大会の方にお邪魔させていただきました。今までほとんど経験がなくて、昨年の村松高校のインターアクトの年次大会で初めて詳しく参加させていただきました。今年2回目です。おおよそ少しずつ全体の形が見えてきましたので、その辺も交えてお伝えをしておきたいと思います。まず 日にちが例年ですと1泊2日が多いですので、大体お昼から集まりまして、そして最初開会式、それから、どちらかというと体験学習的なプログラム、そして、みんなで夕食を食べて、あと夜に関しては今回は映画会でした。去年は、みんなで楽しく交流レクリエーションをやったという形です。そして1泊をしまして、翌日高校生の、ですね、各クラブの交流活動報告というのがありまして、あと地区の行事としてはこのインターアクト年次大会を年に1回やるということと、台湾研修、これを年に毎年やるというか、この2つが大きな行事になってまして、台湾研修に関する報告というのがありまして、そして講演会がありました。講演会は西村淳という方で、南極観測隊に2回参加された方です。元海上保安庁の職員で、海上保安庁で主に、巡視船の、厨房といいますか食事係をやっていた方で、その腕を買われて、南極観測隊の食事係ということで2回極寒の地で、どんな料理を作ったかという話とかですね、非常に最初何だろうなと思ってましたけど、実際お話を聞くと、1年以上隔離された場所で生活する中で、それも野菜もほとんどないという中で、突然隊員から刺身が食いたいとか目玉焼きを作ってくれとか、いろいろ無理難題を言われたのをどう料理で解決していったかというような話でですね、非常に面白い話でした。あと、これは高校生には話をしませんでしたが、たまたま控室で同席する機会がありまして、いろいろ南極観測のいろんな問題点についても非常に問題意識を持っている方で、 今自衛隊とその海上保安庁と科学技術省といろんな役所が合同でやってるんだそうですけれども、非常にいろんな意味で、コミュニケーションがうまくいってなくて、最悪の場合来年は日本で初めてその南極活動ができないんじゃないかというような状況になっているという話もどうなるか分かりませんけど、非常に困難になっていると。できれば民営化にした方がいいんじゃないかということをこの西村淳さんという方が言っていましたので、南極観測に関してもし何か新しいニュースがありましたら、この前なんか ちょっと聞いた話の続きかなということで、頭にしておいていただきますと新しい情報ということで面白いかと思います。そんな形で、お昼には終了したんですけれども、全体的なこう感想をとりあえず、地区委員としての感じたことをお話をしたいと思いますが、まず、正確に言いますとインターアクトの高校生とロータリークラブ、この間の交流関係が非常に希薄だなと思いました。なぜかというと高校生は実はロータリーについてほとんど知らないと、でロータリーも実は高校生にほとんどアプローチしていないというのがこの2年間見た私の印象です。ですから来年あの柴田中央高校で、柴田で、インターアクトの年次大会をやるときはぜひこの、まあ、今あの一番、実動部隊になる柴田中央高校の生徒さんとこの1年をかけていろんな意味で交流をして立派なインターアクトの年次大会を進められたらいいかなと思っています。どこの誰とは言いませんが、例えば呼びかけられても高校生もはいという返事がはっきりできないとか、もちろん国歌もはっきりあまり大きな声で歌えないとか、いろいろな問題がありまして、そのことはその場ではすいません言いませんでしたが、私たちがやるときにはその辺しっかりした方がいいんじゃないかと思っているところです。あと実は柴田中央高校に関しては、今回23人、高校生が95人集まりまして、先生方が10名、ロータリアが40名で約150人くらいの規模での会合でしたけれども、柴田中央高校の生徒が23名最大の出席ということで、他のクラブからの注目を集めてましたし、高校生も非常にやる気になっています。そして打ち合わせをしまして来年の日程をだけをとりあえず、高校生と相談、あと三田先生を含めて相談して来年の日程を7月の17日にしようというところを決めました。あともう一つは、内容について、実はもう高校生たちがかなりプログラムを考えてまして、内容、高校生が活動する内容についてはもう中央高校の生徒たちが自分たちで考えるということですので、私たちがやることは、会場の設営と開会式閉会式、あと全体をスムーズに進行するためのこう、なんて言いますか、ロータリアンとしてのロータリークラブのインタラクトらしいような形の作るためのいろんな協力ということになると思います。そのためにですね、実はあの実行委員会を、今回主催した北ロータリークラブもこのインタラクトのための実行委員会を結成しましたので、会長幹事にぜひお願いしたいんですが、近いうちにもう少し中央高校さんとの話がついた段階で実行委員会を立ち上げたいなと考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。以上が私からの年次大会の簡単ですが報告です。あと先ほどあの新世代、同じ地区の新世代のことでライダーの研修会について幹事から話がありましたけれども、ライダーといいますといつも20歳以上だというようなことで話は今まであったようですけれども、今年は特別2泊3日場所も糸魚川ということで小学校5年生以上子どもでもいいそうですので、ロータリーの子どもさんでこういうあの200人からの厳しい体験を、厳しくて楽しい体験をしたい方はぜひ参加してほしいというのが確か糸魚川の地区委員長の連絡でしたので、ぜひあの年齢にこだわらず5年生以上、さすが低学年は扱えないので5年生以上なら大丈夫だということでしたので、ぜひ多数の参考ということが糸魚川の地区委員長からの、すいません、ライダー委員長からの話でありました。以上報告です。すいません、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは、新世代方針会の委員長の豊川のほうから、はい、お願いします。
皆さん、こんにちは。新世代、方針委員長の、富永でございます。早速ですけども、7月15、16と、2日間にわたって、行われました、インターアクト年次大会の報告をさせていただきます。ほぼ、先ほどの高橋さんが報告いただきましたので、私の方から、 あえて追加することはないんですけども、その感想としまして、最後の、こう発表、高校生、まあ、大人も含めて発表する方がどう壇上に上がっていくかなというところを見ておりましたら、唯一国旗に、頭を下げて壇上に上がって、でまた頭を下げて降りられた方が、地区の、新世代委員長のみで、あとは誰も頭を下げずにスーッと壇上に上がってで降りていくといった状況でした。そういった細かいことかもしれないですけども、そういったところを、また教育、また伝えていくこともまたこれからの、時代を担うその青少年に対するある意味の奉仕ではないのかなと思いながら、参加してまいりました。報告は以上です。
はい、それでは、出席状況を出席委員会からお願いします。
はい、出席報告を行います。先週7月11日でございます。会員数48名、当日出席者41名、当日当日出席者7名、メーカーが含めて出席率が 97.9% でございました。本日4月18日、会員数48名、当日出席者34名、出席者14名、78.83% でございます。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、引き続き、今日のお声のボックスをお願いします。
はい、ボックスにお願いします。ボックスの方をお願いします。金本翔君、先週は美人誕生祝いありがとうございました。素敵なお花で妻も喜んでおりました。お口です。今月のボックスで、お口です。佐藤君、正午にて紹介させていただきます。
92.15%、うん、それで 92.16% ということで 0.01 アップしましたので、記録達成になりましたので、ありがとうございました。はい、じゃあそれでは新6委員のイケメンの小池さんに代わりまして、替え玉の遠藤がやらせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ代読させていただきますので、よろしくお願いしますね。じゃあ新6委員会の計画と方針について、新6委員長小池が欠席のため遠藤副委員長に代読をお願いしておりますことをお許しください。柴田中央ロータリークラブに入会させていただき1年半となりましたが、 まだまだ活動について十分理解しているとは言えないところ、委員会構成表を見ましたら新聞委員長に私の名前がこれがロータリーだなと少しばかりロータリークラブを理解したようでございます。大変重責ですがしっかり務めさせていただきます。委員会のメンバーは遠藤副委員長、金子委員による私にとって最強のメンバーで構成されています。計画および方針は会長方針は平等共同の精神で活動するのその和の実現のためにも親睦が大切だと考えております。それを踏まえて次の計画を立てました。と言いましても前年と同じですが、1毎月の第2例会を原則として会員の参祝いおよび還暦祝いの実施、2毎月最終例会を原則として夜間例会を実施、3柴田2クラブおよび柴田3クラブとの親睦会の実施、4友好クラブ過去アンナカロータリークラブとの親睦会の実施、51月に、会員家族を交えての家族新年会の実施、6毎月第2例会を原則として委員会ごとにテーブル席を設け、委員会総合のコミュニケーションが図れるような例会にする、以上となります。今年度は親睦委員会の当たり年です。柴田2クラブ3クラブおよびアンナカロータリークラブとの親睦会の主幹になっています。なんでこんな年に委員長になるのか嘆きたくもなりますが、めったにない機会でもあります。皆さんにご協力いただきながら活動してまいりたいと思います。また私は元来酒の席はダメな方ですが、親睦会は遠藤副委員長金子委員に全てを委ねて楽しく和やかに親睦会が運営できるように考えております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、親睦委員長の小池博史君の代読でございました。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして研究本部の
大分の代分の終わりで、では委員長を決めます。委員会副委員長長谷田でございます。委員長の方がちょっと15年間、一緒にいた、大事な犬が、亡くなりまして今日お休みするということで電話がありました。それでは方針計画の方をさせていただきます。今年度の方針といたしまして、例会時のニコニコボックスの報告は全て読み上げるということで、方針を立てております。計画の方は、例年通りなんですけれども、会員様1人、24,000円年間、を目標としてしていただくということで、させていただいております。あと会員別の累計の方を、9月、12月、3月、6月の、第一例会に、通知するということで予定しております。ただ要望があればまた回数の方も増やしてもいいかなという、委員会の方で話をしておりましたので、数の方が多くなることはあるかと思いますが、少なくなることはないと思います。あと担当の方はちょっと岸会員の方が、入院している部分もありますので、まだ7月のうちにまだ決めるということはないんですけれども、穴が開かないように、みんなで連絡し合いまして例会にちゃんときちんと出るようにということでやっております。ですね。あとはそのような形で例年通りの部分が多いと思いますが、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続きまして、卒業方針会の山本委員長お願いします。
職業方針会委員長の大和正勝です。副委員長で畑野正蔵君、委員に小柳健二君と3人でやってます。方針といたしまして、ロータリークラブの根幹となる職業方針を重要な位置づけとした副業方針の一つであることを再確認する、中学生及び 高校生の職業体験学習の協力、4つのテスト、ロータリーの職業宣言の確認。いつもここにロータリーの工業とか書いてあるんですけど、こういうのをこうちょっともう一回再認識していけばいいんじゃないかなというのも入ってます。あと計画といたしまして、毎月第一例会で4つのテスト、ロータリーの工業を昭和し、会員の職業道徳の向上を図る、先ほど言った通りです。貼ってあるだけで何かなっていうのがちょっと私の方で思ったんで、今年度ちょっとまだあれ計画で打ち合わせしてないんですけど、ちょっとこの扱い方をちょっとしていったらいいかなと思っております。あと職業奉仕月間に勉強会を行う、あと職業奉仕月間に会社訪問を計画するっていうんですけど、計画といたしまして、ちょっと自衛隊の方にちょっと行ってみたいかなと思っております。これ私の意見ですので、あと地域内で計画している中学生及び高校生職業体験学習の実地に協力する。瞬時で、中学生が職業体験、春日地区、春日地区だけじゃなくて柴田の方にも、ご協力いただいてるんですけど、もうちょっと地元の方にもこうもうちょっと先生方は、地元の中学生が地元の方にあんまりこう来ないのもちょっとなんかなっていうのも私の方でありますので、その辺をもうちょっとこう煮詰めていきたいと思います。私の方は以上です。ありがとうございました。
はい、続きまして社会奉仕庁の星野と申します。社会奉仕の星野と申します。副委員長に野沢春人君、委員に神田圭一君の3名で今年は社会奉仕をしている予定でございます。方針として、第3回目になります、新潟いのちの電話のチャリティーゴルフを開催する、あと今まで の、 社会奉仕でやってきたやつの見直しをもう一度見直しをしてやるということでございます。計画といたしまして、チャリティーゴルフは前回同様50組200名で開催いたします。9月の30日一応フォーレストで予定しておりますのでよろしくお願いいたします。第3回目なので命の電話もだいぶ分かってきてると思うんですが、なおカードを配布したり活動を広めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。第4で、今までやってきた社会奉仕の見直しが、できることがあればやっていきたいと思いますので、あとは、地域の活動に、積極的に参加するということを計画いたしております。一応社会奉仕の、方針計画は以上でございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、震災方針委員長の君永人文君お願いいたします。
新世代奉仕委員会、3年目ということで、委員長が回ってきた富永つぞみでございます。早速ですけども、当委員会の、方針を、発表したいと思います。クラブ会長テーマ、会長方針、そして重点目標を踏まえた上で、次世代を担う地域青少年の健全なる育成を推進することに少しでも寄与できるよう、その機会と場の提供に努めるということで、決めさせていただきました。 青少年ということで私も青年の部分で回答するのかなとは思っておるんですけども、まあ、あのロータリーの立場では、奉仕する立場になるということで一生懸命、詰めていきたいと思います。計画としましては、柴田中央高校との関係を深め、さらなる円滑な連携を図るとともに、インターアクトクラブの活性化を図る、また2013-2014インターアクト年次大会開催に向けた準備を行う、そしてライラ研修参加者の応募および増員に努める、で青少年サッカー大会の継続的な支援を行う、その他、上記方針に沿った隊員会事業の支援を行うということで、計画させていただいております。この過去2年間非常に、緩い委員会かなと思って、ゆっくりしておりましたら、次年度、地区の年次大会インターアクトの、年次大会を、開催するということで、非常に大変な委員会に今年はなってしまいまして、本当は引き運がいいはずなんですけども、ちょっと今回ばかりはちょっと引き運が悪かったかなと。でまた重点目標の中に、事業の推進と見直しというところで、当委員会は少年サッカー大会の事業というのが該当しておりまして、まあ、これを推進したらいいのか、見直しを図って交代したらいいのかというところが、まあ、当委員会としてはこの重点目標にかかるところかなと思っております。順番変わりましたけども、副委員長木戸さん、また委員の水島さんとともに3人で1年間、一生懸命務めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして各方針委員長の石井誠一郎君、お願いします。石井誠一郎。
はい。
国際奉仕委員長を拝命いたしました石井でございます。委員長に私、そして副委員長に二山浩一様、君だね、二山浩一君、委員に片山卓夫君を引き連れてというとまた怒られるんで、まあ、3人で、まあ、やらせていただきます。もうすでにですね動いてますが、カンボジアのチャリティーコンペで皆さん大変お世話になりました。ありがとうございました。お金が13万6000円ぐらい集まってましてですね、十分カンボジア行けるかなとそう思っています。まだ去年の残しがですねありますんで、並木さんの倉庫に、眠っておりますんで、それをですね、まあ、船に運びたいということでありますんで、28名のですねゴルフ参加者がありましたが、残り48名の残りですね、皆さんもう少し、チャリティーバッグを置いておきますので、ゴルフに参加しない方は少しは入れていただければありがたいかなと思っていますので、まあ、そういうことで今年もですね、カンボジアの、竹と風の学校に支援するということがありますので、ご協力一つよろしくお願いします。5年間の最後になります。最初が私が会長の時に行きまして、今年が最後の年になりますので、全員がですねカンボジア行って、さっき会長さんが言いましたように、式辞でなんだっけね、文字を皆さんに教えていこうという気持ちを持ってカンボジアに行ってもらいたいと思いますが、全員出席一つよろしくお願いします。それとですね、あと安中ロータリーのですね、今年はですね行く番になります、いや迎える番になりますんで、まあ、いろいろと9月1日2日ということで、まあ、予定しております。まあ、そんなことでゴルフ組そして観光組として、それぞれ皆さんご協力一つよろしくお願いします。それとですね、今年はですね、まあ大きなことは大体そんなところでありますので、まあ、皆様のご協力なければですね、進まない国際奉仕委員会でありますので、皆さんのご協力一つよろしくお願いします。以上であります。お願いします。
ありがとうございました。続きまして、ロータリー財団の山山浩一君、お願いいたします。
はい、今年度ロータリー財団を輩にしました庭山と申します。確か前にもやったような記憶があったんですが、全くその辺の記憶がございません。で、今までのロータリー財団の方々もお話をあまり聞いてなかったんで、何をする委員会なのかというのはちょっと理解できなかったんです。で、ホームページを、ロータリー財団のホームページを開きましたら、まあ確かにすみません、見方が来た。財団の使命というのもちゃんとありましてね、それとあとはもう捕虜一色でございました。捕虜が 80% ぐらいの確率で仕事をされてるんだな。その捕虜というのが私自身全然わからなかったんですね。で、捕虜を検索しましたら小児麻痺と出てきたんです。小児麻痺っていうと、もう多分私昭和28年生まれなんですが、その頃の方っていうのは小児麻痺ワクチン飲まれた方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。昭和36年から日本では始まって数年で、撲滅したそうです。それを今、ロータリー財団は一生懸命頑張っております。で、本年度撲滅活動の最終局面を迎えた2010年12年、8億5000万ドルの費用をかけて撲滅したいというようなことが書いてありましたけれども、8億5000万ドルと言いますと、私の計算機の中では出てきませんでした。エラーが出ました。640億円になるんですね。すごい金額です。で、これをどうやって捻出しているかと言いますと、我々の、ロータリー財団への寄付というのは、先端に確認しました。先月の請求書の中にありました、負担金、会費の他に負担金の前期の部分をロータリー財団に、寄付されております。で、ロータリー財団は1人、100ドル8000円が、今のレートで8000円ですか、8000を寄付するということになってますので、全世界の人が8000を集めたら、まあ、それぐらいの金額になるんでしょうかね。すごい金額です。そんなことをですね、私今年度の方針としまして、まあ、今後皆様方にできるかできないかを別としまして、ロータリー活動のロータリー財団の広報活動ということをまず第一番の方針に挙げました。で、二番目に、2013年14年来年度から始まりますが、来年は中条ロータリークラブの山崎さんという方が、ガバナーになります。その山崎年度から始まるロータリー財団の、未来の夢計画を皆さんの会に PR したいなと思っております。で、来年から始まる未来の夢計画といいますと、今年度から予算を取るために、計画を上げてくれてですね、来年の3月までかな、それが来年の7月以降に予算化されて降りてきます。で、ロータリー財団がやっている、もう一つのいろんなこともやっているんですが、ロータリー財団では、世界最大の奨学金制度というやつもやっております。で、4年ほどどこが違うのかといいますと、米山は、受け入れた学生を支援しています。ロータリー財団は日本から出ていく学生を支援するというような、奨学金制度です。まあ、全部ではないみたいですけれども、9割方はその方向で予算付けされているようですので、そういったことで皆さん方の中でもし何か、そういった学生がいらっしゃるとか、あるいはよく見てみますとカンボジアの支援なんかにもですね、多分使えるんじゃないかなと思うような節があります。もう少しよく勉強して、もし使えるようであれば使ってもいいんじゃないかなと思うんですが、それと計画といたしましてですね、まあ、先ほど言いましたように、ロータリー財団1人100ドル以上の寄付の継続ということをお願いしていきたいと思います。で、これはですね、先日の5月20日の築橋に行った時に、中に話出ておりましたけれども、新潟県で56クラブですか、50何クラブですか、60弱なんですが、このうちの約半分ぐらい、20クラブぐらいは、我々のように計上化されてきちんと出てます。しかしながらそれ以下、40クラブぐらいは、1人100ドルまで行っておりません。そういうクラブもたくさんあります。で、私どものクラブは、後で聞いた話ですが、馬場君以来、ずっと継続しておりますので、財団員 の人は本当に今まで楽なんですね。いろんな話を聞いてみますと、寄付を集めるのに宿泊してるっていうのは話をされておりました。で、私どものクラブは今ちゃんと予算化されておりますので、財団委員長は何もしなくてもいいのかなとは思いますけれども、そういうようなことで、寄付の継続をですね、それ以上の継続ももしできれば何かあればやりたいなと思っております。それともう一つ、ロータリーカードの加入、これ前誰かが言っておりましたけれども、ロータリーカードを作りますと、例えば1万円使いますと 0.03% 0.3% だったかな、1人30円の寄付金が継続的に自動的に財団の方に入ります。で、今年は東日本大震災の方に、その寄付金が回るということですので、今私申請しておりますけれども、来ましたらまた皆さんに、ご説明して加入させていただきたいなと思っておりますので、その説はよろしくお願いいたします。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして運営の小学校で佐藤君が、先ほどいらっしゃったんですが、欠席を代表させていただいたので、続きまして解放なし広報委員会の大森正幸君委員長をお呼びいただきます。皆様、この3人にご参加いただきます。
はい、解放雑誌広報です。大きく分けると今年度は3つほどやりたいと思っております。まず解放なんですけども、ちょっとマンネリ化ではないんですけど、神田さんの時にだいぶ大幅に、変更したんですけども、少し中身をもう一度精査をしてみんなが見やすいようにっていうことと、あとせっかく印刷物ですんで、会員からの逆の情報をちょっと入れたい。例えば何かキャンペーンやってるとか、何か売りたいよとかっていうことがあれば、そういった開放にも載せられるようにしていきたいなと思っております。あとホームページなんですけど、ホームページも昨年度の開放の中でもやはりなかなか広報ができなかったということがありましたので、今年はどういうふうに広報をしていこうかなというふうに考えたんですけども、今のところホームページを見に行く必然性があんまりない方が多いんじゃないかなと思います。ほとんど見たこともない、見てないが多分大多数だと思いますんで、まずそれの周知をしなければいけないんですけど、その中身がちゃんと見たら、あ、なるほどなということが多分書いてないと見に行かないと思います。その辺を原点に立ち返ってホームページを見れるようにということを少し改定を含めて、アートグラフィックさんとまた少し協議をして、この半期ぐらいで一度見直しをして、委員会の今吉村さん書いてもらってます、吉村さんと馬場玲子さんと一緒にやっていきたいと、あと本間さんですね、で一緒にやっていきたいと思っております。最後にもう一つ新しいことになると思うんですけど、今実はちょっとチャレンジしてまして、中央ロータリーのフェイスブックページを実は作っておりまして、富永さんとか先ほどの小池さんとか数人で、今実は木戸さんもそうですけど、フェイスブックをやってる方に対しては実はページを作ってまして、今開放の時はデジタルカメラのいいやつで撮ってますけど、今は携帯でも結構撮れるんで、これでアップロードしておけば写真っていうのはいろんな場面で常にレポートになって、議事録となって生き残っていくわけですから、そういった携帯をちょっと試験的に始めて、後ほど、半期ぐらいになってからかなと思うんですけど、皆さんに披露させていただいて、こういった形でレポートより詳しく、常にその辺の状況を逐一皆さんに報告できる状態がいろいろ作れると思いますんで、そういったものを少しチャレンジをしてやっていきたいと思っております。解放雑誌以上大きいところでした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。以上これで終わりになりますが、片山さんにつきましては、もし機会がありましたら報告の方をお願いできればと思います。それで最後もう一回お願いいたしますが、年間企画予定表の方なんですが、皆様のネタの中に新しいものが入っております。
スタの最終版というふうに書いておりまして、7月の18日、今日の実験が書いておりますので、お間違いないように、前回お話ししました7月4日の分は、書きをしていただくように、よろしくお願いいたします。以上です。終わります。
はい、ありがとうございます。それでは、計画検証をお伺いいたします。
各委員会の皆さん、本当にありがとうございました。ご苦労様でした。それでは、閉会いたします。